皆さん、こんにちは。
皆さんこんにちは、 FM 藤山渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ春菜さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨。選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物、ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春奈副キャプテンが担当しています。それでは春奈さん、よろしくお願いします。
はい、春奈さんこんにちはのお時間です。本日収録日の7月13日はまだ梅雨が明けていませんが、放送の20日は7月の20日は梅雨が明けてますでしょうか。
まあ、ね、多分明けてるんじゃないですかね。え、あの春奈さんが用意してくださったこの原稿は、梅雨も明けましたというセリフが入ってるんですけどまだ現時点で明けたかどうかわからないんですが、まあ、きっと7月20日にこの放送がされる時には明けてるかなぐらいの気持ちで
いいですかね、
皆さんどうですか、明けてますか。
実は春菜さんこんにちはですが、7月の放送で12回目1周年になるんです。わー。最初の頃は全てが手探りで、台本を書くにもどうしていいか分からず、 GM の五十嵐ゴーストライターに出動してもらったり、ゲストの方も決めてもらったりと、いろいろな方の手を借りっぱなしだったんですけど、最近ようやく台本の作成やゲストの方への出演依頼など少しずつできるようになってきたかなと思っております。ひろこさんにもお世話になりっぱなしで本当にありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。こんなね、楽しい企画をあの提案してくださったクラブに本当にこちらも感謝の気持ちでいっぱいです。でもうついに1年経ったということで、そろそろ春菜さん自身が一人でもできる、もしくは自分があのリードするんで、もうあのひろこさんいなくて大丈夫ですっていうことだったら遠慮なく言ってください。
むむ
ん？いや、もう私ラジオ DJ 独り立ちできるんで、アシスタントなしで大丈夫ですとか。
まだ見習いでいてもいいですか。
じゃあぜひいつかそんな気持ちになったら遠慮なく言ってください。応援しますんで
頑張ります。
一緒にやらせてください。ありがとうございます。楽しいです。
これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速ですが本日のゲストを紹介したいと思います。私たち FC 富士桜山梨のカメラマンといえばこの方、毎試合毎イベントでかっこいい写真を撮っていただいております、プロカメラマンの北原元幸さんです。春菜さんこんにちはへようこそ。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの私渡辺からちょっとですね、北原さんにご挨拶したかったことがあってですね、私一回自分のカメラの電池が足りなくなった時に、あの炭酸電池お持ちだったら分けていただけませんかってすごいわけのわからないお願いをしたことがあってあの北麓公園の周りコンビニなくて、乾電池なくしたってなったら、もう買いに行く時には試合始まってるんですよ、で誰でもいいから乾電池予備持ってないかなと思って、なんかカメラマンの人あるんじゃないかなって思って、
確かに。
そしたら本気で探してくださって、あの、まあ、もちろんないんですけれども、その説は本当にありがとうございました。お世話になりました。
とんでもないです。
雨の日にビニール袋も1枚譲っていただきました。ありがとうございました。
そんなこともあったんですね。
はい、あのなのですごく優しい方だなっていう印象が私にはあります。
私もあります。なんかいつもほわっとニコッと、して、先週にも、あ、北原さんだって言って手を振ってしまうような方です。
優しいですよね、きっとね。
こんにちはっていうか、あ、北原さんだって言って、
なんだろう、お友達が来たみたいな感じですか。
いいのか悪いのか。
いやでもカメラマンの方は相手を緊張させないってきっと大事なことなんですよね。
そうですね、なんか、あんまり特に自分で意識してるわけじゃないんですけどそういう風に感じていただけてるんだったら、はい、まあ、あのカメラマン的には嬉しいことだなと思います。
そうですね、
はい、ということで北原さんのプロフィールについてお伺いしたいのですが、北原さんは社会人経験を踏んだ上でそこからカメラマンという道に進まれたんですよね。どういった経緯で今のカメラマンになられたのかお伺いできますか？
はい、もともとは、大学を卒業して、はい、社会人として普通の、まあ、いわゆるサラリーマンをしてた時期があったんですけど、まあ、仕事をしていて転職とかも経験したりしてて、で30歳になるタイミングぐらいで自分の、まあ、先の人生を考え直した時に、なんかもう少しちょっと勉強をしてみようかなと思って大学院に入りました。でそこでは、まあ、写真や映像を専門に勉強するっていうことはなかったんですけど、まあ、授業の中でも触れる機会があったりしてカメラマンっていう職業について考えるようになりました。
この道に進もうと思ったきっかけは何かあるんでしょうか？
はい、その先ほど大学院でっていう話をしたんですけど、ちょうどその時期がインスタグラムが入り始めたっていうタイミングとも重なってて、まあ、その元々写真とかを撮ったりするのが好きだったので、まあ、いろんなところに行って写真を撮って、まあ、SNS に載せるとかっていうことをずっとしていく中で、ちょうど同じ時期に趣味でランニングをしていて、フルマラソンの大会とかに出てたんですけど、その時にコーチのあるコーチの方と知り合って、その方が、J リーグの選手だったり、まあ、プロ野球の選手だったりっていういろんなアスリートの走り方を個人指導されている方で、その方から、まあ、お仕事として撮影を依頼していただいたっていうのがきっかけです。
じゃあもともと写真だけで写真一本で絶対食ってくみたいなこうガツガツした感じではなくて、なんとなく人との出会いでその道に進んでいったかなっていうところあるんですか？
そうですね、まあ、周りの方に恵まれたというのもあると思いますし、あとはまあその結構自分が好きなことに対してのめり込んでいくっていうのが、まあ、昔からあったので、まあ、そのランニングもそうですし、写真とかカメラについても同じような、まあ、いろんなタイミングも重なってっていうのがあったと思います。
じゃあランニングも始めたらフルマラソン走りたくなっちゃうっていうことは、何か一つ手を出したらその極めるところまでついつい行きたくなっちゃうんですかね？
そうですね、そういうところが昔からあったというふうには自分では思ってます。
それでは北原元幸さんという方について質問をしながら深掘りをしていけたらと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まず最初は北原さんのお仕事についてお伺いしていきたいと思います。プロのカメラマンさんっていうのはどういったお仕事をされてるんでしょうか？
はい、自分は先ほど言ったようにこれまでアスリートの方、スポーツ選手の方を撮影させていただくことが多かったので、うん、基本的にはそのトレーニングだったり試合の現場に行って撮影させていただいて、うん、でその撮影データを編集して、データを撮影した選手の方やそのクラブの方、団体の方に、使っていただくっていうような流れになってます。
写真だけじゃなくて編集とかもしないといけないですね。
うん、
カメラマンさんなんか撮るだけみたいな感じしちゃいますけど、なんかちょっとお仕事を覗かせていただいたことがあるんですけど、1枚ずつちょっと写真を明るくしたりとか、パソコンで1枚ずつ編集をしてて、うわ、写真のプロの写真の方って撮るだけじゃなくてそれをまた編集して送ったりするんだって思って。
あ、そうですね、撮っておしまいじゃなくて撮った作品をね、なんかまあフォトショップのようなものを使ったりとか。で、一つ私お伺いしたいんですけど、できるだけフォトショップとか画像ソフトを使わずに仕上げる方がかっこいいみたいなプライドって人によってあったりなかったりしますか？
あ、そうですね、ある方もいらっしゃると思います。うん、もうその撮ったそのままが一番最高の状態っていうふうに考えてる方もいらっしゃるかなと思います。
FC 富士桜山梨の他にもいろいろなチームや活動団体の撮影をしていると思いますが、どのようなところがありますか？
はい、J リーグ昨シーズンの話なんですけど、 J リーグだといわき FC さんだったりだとか、撮影させていただいてて、 その他で言うと、まあ、最近は、小学生から高校生まで育成年代の、サッカーの試合を取り上げるメディアがあるんですけど、そちらの撮影等もさせていただいてます、
うん、私もあの北原さんのホームページで、はい、いわき FC さんの写真拝見したりしてますけど、本当に躍動感あってかっこいい写真撮られますよね。エネルギッシュな。であとそのスプリンター、もちろん陸上競技の方も撮られてますし、あと高校サッカーのスタジアムの写真の広がりとかが本当にかっこよかったです。
ありがとうございます。
なんか迫力がすごいですよね。
うん、すごかったです。
撮るイベントとか団体によって雰囲気やイメージがだいぶ違うと思うんですけど、何か撮り方を変えてるとか工夫をしていることはありますか？
そうですね、まあ、FC 富士桜さんを撮るときはもちろんそのアスリートの方、サッカー選手、皆さんサッカー選手なので、まあ、力強さとかかっこよさっていうのを大前提に自分の中では撮ってます、うん、でそこに、まあ、選手皆さんとても明るくてポジティブな方が多いので、まあ、そういった雰囲気だったり、うん、そうですね、あの選手一人一人の方がすごい明るくてポジティブな性格の方々が多いっていう風に感じていて、うん、まあ、そういう部分を、まあ、写真とか映像を見た人が感じ取ってくれるように、そういう部分が映ってたらいいなっていう風に思って撮影をさせていただいてます。であとは、まあ、その最近よくある選手に言われるんですけど、可愛く撮ってくださいねっていつも言われるので、うん、そういう点はもちろん意識して撮るようにはしてます。
なんか今お互いに見合ってるような感じがするんですけど、
私ですか？もう一人いると思うんですけどチームに。
あ、なんかまあキューティー系の選手いますよね。
その多分、うん、皆さんが FC 富士桜を知ってくださってる皆さんだったら、うん、キューティー系って言えば一人思い浮かぶと思う、うんうん、まあ、某6番、
はい、あのセーラームーン
そうですね、
うん、セーラー加古様かな
かなと私は、うん、頭に浮かんできたんですけど、
はい、
そうです。
あ、そっかそっか、
よかった。私じゃなかった。
あ、そうなんですか、
はい、
でも最近春菜さんもちょっと可愛い系になってきてるんですけどでもね、あの初期の入団当初のイケメン風も本当にかっこよかったです。ちょっと中性的な王子様キャラ、あの時のビジュアル、ちょうど今ね、あの T シャツのポスターモデルの時かな。
そうですね、それこそ浜名と、
う
ん、
そう2人で
一緒に写ってるやつ、私のツイッターのアイコンのやつですね、う
ん、あの富士桜のオリジナル T シャツの時のモデル写真の春菜さんがめちゃくちゃイケメンです。かっこよかったです
それも
北原さん、
北原さんに撮っていただいた、
初めてお会いした日に撮らせていただいた写真です。
そうですね、その時の印象と今の春菜さんどうですか？
その時はあの、うん、自分もすごいかっこいい感じの雰囲気のある選手だなっていうふうに思ったんですけど、うんうん、なんか知れば知るほど個性も、うん、
あの個性も
個性も溢れてるというか、はい、あのムードいい、いい意味で本当にいい意味で、うん、ムードメーカーだし、
うん、はい、
周りの人を明るくできる選手だなっていうふうに感じてます、
うんうん、そうですね、やっぱりそれに関しては監督コーチ陣もいい雰囲気作ってくれてるなっておっしゃってましたね。
恥ずかしい。
いやいや、ほんとほんとなんかみんなを明るくいい気持ちにで、いい気分でトレーニングできるようにしてくれて、そういうところを信頼してるってね、甲斐さんも言ってましたね。
恥ずかしい
そうですね、
そうなんです、
ね、うん、そう、あと私からも一つだけ質問なんですけど、やっぱり風景を撮るとき、走っている選手を撮るとき、あとポートレート、プロフィール写真、すべて機材変えたりしますか？
そうですね、大きくは変えたりはしないんですけど、
うん、
撮影する段階だと、例えばあのレンズにフィルターっていうなんかガラスの薄いものをつけることができるんですけど、はい、そういうのをつけて柔らかい雰囲気で撮れるようにしたりとか、
はい、
あとはまあ編集の段階でちょっと色を優しい感じにするとか、
うん、
逆に走ってる時とかだったら力強い感じにするとかしてます。
うん、私も素朴な疑問があるんですけども、カメラとかの機材っていうのはすごい高価なものっていうイメージがあるんですけど、北原さんのようなプロのカメラマンさんになるとどれぐらいの台数を持っていて、どれぐらいのお値段が かかるんですか？
はい、台数でいうと、自分が藤桜さんの試合を撮るときとかはいつも2台のカメラを使い分けて撮らせていただいてるんですけど、それ以外で、ちっちゃいカメラとかも含めると、自分は全部で5台ぐらいは持ってるかなと思います。でもおそらくプロの方の中では結構少ない方かなとは思います。お値段的には、今メインで使ってるやつがだいたいレンズを含めないボディだけでまともに買うと50万くらいですね、
まあでもそれ本体だけですからね、
はい、
本当にいろんなスタジアムでスポーツ新聞の記者の方がね、白い望遠レンズをドーンと構えてますが、車1台買えたりしますからね。
そうです
ね、はい、なかなかですよね、
はい、
ちなみにカメラマンさんにカメラのスポンサーってついたりするんですか？
あ、なるほど、ついたりするんですかね。個人でついてるって方はあんまり自分は聞いたことはないですかね。そんな例えば案件ごととかでつくみたいなのは提供というかそのはあるかもしれないんですけど、
例えばじゃあメーカーのこだわり、ここのこの機材の何がいいっていうのは人によってあると思うんですけど、なんとなく私新聞記者、雑誌の記者の方ってキャノン派ニコン派なんで分かれてるんだろうって思うんですが、何かやっぱ使ってみてそれぞれ自分の感性でありますか？
そうですね、自分ももともとニコンのカメラを使っていて今はキャノン使ってるんですけど、
はい、
よく言われてるのが、ニコンはその風景とかに強くてキャノンは人物に強いみたいな風に言われていて、
はい、
で実際自分も使ってみてキャノンのカメラだとその人の肌の色とか質感っていうのがすごく綺麗に映るっていう印象があって今はキャノンを使ってます。
あ、じゃあ例えばアスリート選手を撮ることが多くなってきたらキャノンがあ、なんだかこの人かっこよく見える、綺麗に見えるっていう風に感じたんですか？
そうですね、
じゃあ、はい、もし風景だけを撮るカメラマンになっていたらまた違う選択肢だったかもしれないですね。
そうですね。
ちょっと前に一度試合を撮影しているカメラを、これ借りてみてもいいですかって言って、お借りして写真を撮らせていただいたことがあるんですけど、
はい、
レンズもついてて結構な重さがあって、これを何時間も持って試合中いろんな瞬間瞬間を撮り続けてることができるカメラマンさんって本当すごいなっていうふうに思ったんですよ、この仕事をしていてこれちょっとしんどいですとか苦しいですみたいなことって何かありますか？
そうですね、大変なことになるか分かんないですけど撮影データの管理についてはいつも頭を悩まされていて、自分以外の他のカメラマンの方も同じことを言ってたんですけど、そのデータを保存するためのハードディスクがどんどん家に増えていくっていうのをと言ってる方がいて、まさに自分も同じ現象が今起きていて、そのデータの管理という部分では大変だなっていうふうに思ってます。
このまま続けてったらもう一つハードディスク用の部屋が必要になっちゃうみたいな感じになっちゃいますね。
そうですね極端に言うとそうなってしまう可能性はあります。
ちなみに参考までに、
はい、
FC 富士桜山梨の試合90分1試合で何枚撮りますか？
だいたいいつも2000枚以上撮ってますね。多い時だと4000とか、
その中からピックアップして、
はい、
この写真どうぞってクラブにお渡しする感じですか？
そうですね。
すごい。北原さんのツイッターね、サポーターの皆さんご覧になっていると思いますが、よくツイッターで4枚なのに1枚の写真っていうね見えるものあると思うんですが、ぜひあれタップしていただきたいですよね。あれ1枚を4分割しただけではなく 3×4、 12枚の写真が見られますので、私もあちらがお気に入りなのでぜひ皆さんタップしてください。
ありがとうございます。
すごいアイディアだと思います。
今じゃあ少ししんどいとか苦しいっていう話を聞いたので、反対にこんなやりがいがありますとかこんな楽しいことがあるんですっていうところも教えてください。
はい、一番はやっぱりその自分が撮った写真とか動画を見て喜んでくださる方がいるっていうところがやっててよかったなっていうふうに素直に思うところです。
いつも思ってます
いつも思ってます多分富士桜のサポーターの皆さんは、あ、こんなに写真たくさん素敵なもの見られて楽しいな嬉しいなってね、やっぱりアウェーの試合だとなかなかね、うん、現地に足を運べないサポーターさんがいつも北原さんが撮ってくださる写真をね、クラブの公式のツイッターやインスタグラムで見てすごく楽しんでるんじゃないかなと思います。
なんかなでしこ2部のチームなんですけど、
うん、
こうホームにもアウェーにもカメラマンさんがついてきていただいてて、
うん、
その試合の写真があるっていうのは本当になんか今まで在籍したチームではなかったことなので、選手としても常にユニフォームで自分が戦ってる写真とか周りの仲間たちが戦ってる写真っていうのがこう試合の後に送られてくると、なんか毎回すごいチームだなって思いながら、
うん、
本当にかっこいい写真だなって思いながら見て、うん、なんか面白い写真もあるなって思いながら、
嬉しいですよね。時々ね、その選手がへんてこりんな転び方をしてる姿とか、うん、妙な飛び方をしてる姿とかちょこっと見せてくれたりするけど、あれも大好きですね。井原美奈美選手が不思議な転び方してるなとかのんちゃん不思議な飛び方してるなとか、ああいうのもね、サポーター的には本当に大好きなんですよね。
チームで、はい、送っていていただけるんですけど、データが、
うん、
そういう写真をちょっと全員で探して、あったって言って見て笑うっていうのもなんか、うん、チーム一つになるためのいい手段だなみたいな、
ね、幸せですよね、
はい、
本当にこんなに写真も撮ってくれるっていうのは富士桜のすごいところですね、うん、クラブとしてのね、
はい、そう思います、
うん、
では最後の質問です。今後こんな活動もしてみたいなと思っていることなど、将来の夢は何かありますか？
はい、今一番の目標はやっぱり富士桜が戦っている WE リーグの試合を、なでしこ一部 WE リーグって上がっていって一緒に撮らせていただくっていうことが今一番の目標だなっていうふうには思っています。
すごい、私も本当に FC 富士桜山梨がなでしこ一部昇格、そしていつか WE リーグ参入、それを本当に見たいんです、自分の目で、目の前で。春菜さん春菜さん天井見ないで
想像してみましたよ、
はいはい、
めちゃめちゃ、
うん、
まだ、
うん、
遠い未来のような、でも近い未来のような。
そうですね、特に富士桜のサポーターは2019年の立ち上げの時から見てる方が多いので、うん、最初チームがフィールド9人で戦って公式試合やってた時があって、
そうです。
で9人の中で1人怪我をしちゃって8人のフィールドになったことがあるんですよ。それはもう8人は最初で最後なんだけど、公式戦が成り立つ必要最低の人数、
そうです、
で戦ってたのも目の前で見てるので、今のこの活躍とプロのカメラマンさんがこうやってアウェーまで追っかけて素敵な写真を見られるのも本当に幸せだから、必ず WE の舞台には行くと思ってるんで、
うん、
我々しつこいですからサポーターって本当にしつこいんですよ。だから絶対 WE に行くところ見てますんで、つまりそれは北原さんが WE リーグのカメラマンになる、うん、WE リーグの女子サッカーチーム専属のカメラマンになるっていう夢にも一緒に応援することになるので、
うん、
楽しみに待ってます。私も応援したいなと思っています。
頑張ります。
頑張って
頑張ります。
はい、頑張ってください。
他のチームでサッカーをしている友達とか、サッカー以外の友達からもめちゃめちゃかっこいい写真いっぱいあるよねって言ってもらえることがすごく多くて、私は撮ってもらってる側なんですけど、いつもそうでしょうって言って自慢げになってしまいます。
うん、わかります。
本当にいつもありがとうございます。これからもかっこよく、時には可愛く、素敵な写真をお願いいたします。
はい、自分も頑張ってたくさんいい写真、かっこいい可愛い写真を撮り続けたいと思います。
はい、ということで本日は北原元幸さんにお越しいただき、たくさんのお話をお聞きしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは FC 富士桜山梨の今後の予定についてお知らせいたします。7月から中断期間に入ってしまうため、次節は9月23日につくば FC レディスとのアウェーゲームとなります。こちらの試合についてはまた近くなりましたらご案内いたします。なお9月から 皇后杯関東大会が始まります。試合の日程や対戦相手が決まりましたら来月お知らせしたいと思います。この7月8月はチームとして強化を図ることはもちろんのこと、地域の方と接する機会を増やしていきたいと思っています。ラジオを聞いてくださる皆様と触れ合えるタイミングも作れればいいなと思ってますので、クラブの SNS や私の Twitter などご確認くださいませ。そしてもう一つご案内です。 FC 富士桜山梨のサポーター会員の皆様には会員特典の一つとして、私たち選手の所属する富士観光開発施設特典がございます。今月はキャプテン25番の田中選手と17番の徳田選手が勤務しています富士店についてご紹介していきたいと思います。富士店の会員による特典はリフト1日券1000円引きとなっております。今回は富士店のおすすめを両選手にインタビューしてきました。田中選手のおすすめはマウンテンカート、徳田選手のおすすめはマウンテンバイクだそうです。冬のイメージが強い富士店ですが、夏もたくさん楽しめる施設になっていますので、ぜひ一度行ってみてください。ということで7月の春菜さんこんにちはこの辺でお別れです。 FC 富士桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 富士山渡辺ひろ子でお送りしました。